熊本で視覚障害者に情報を提供するこの九州各県の施設の集まりがありまして、年に1回の研修と今年2度目の理事会に参加してきました。それ良かったんですけど、帰りに、ナビを当てにして西九州道にこう上手に渡って帰ってこようということで考えてたんですが、11時半に会議が終わって車に乗り移って帰り着いたのは4時半頃でした。で、佐賀県内で2時間ぐらい迷子になりまして、ある時はですね、右は福岡、左は何て書いてましたかね、伊万里って書いてましたかね。で、福岡の方が距離が短かった時期もタイミングもありました。福岡が40キロで福岡が40キロで伊万里が50キロみたいなんですね。本当に2時間ぐらいさまよいました。これから二度とナビは使わないことにしようと思っています。今週の福音朗読は、長い朗読を選ぶと放蕩息子の例えまでが含まれています。今回は短い朗読を選んで朗読しました。聖書と典例も短い方だったと思います。ルカ15章の3つの例えを通して、見失ったものを辛抱強く探し回る神の姿、忍耐強く立ち返りを待つ神の姿が描かれています。神の忍耐について考えたいのですが、先に人間の忍耐について考えてみましょう。人間はどこまで忍耐できるものなのでしょうか。どこまでだったら辛抱できるのでしょうか。一般的には常識の範囲であれば忍耐するし辛抱もすると考えます。しかし限界を超えると忍耐できなくなります。私は未だに後悔する場面があって、大切なものが録音されている昔よくみんな使ったと思うんですが、カセットテープにですね、非常に大事なものが入ってたんですが、四男の弟がカセットデッキでそのテープを再生させていて、多分テープが機械に巻きついたのだと思いますが、そのカセットから茶色いテープをずっと引き出してですね、机の上で広げているのを見たわけです。カセットテープから引き出されて机にテープが広がっている、これはもう二度と使えなくなったと思った私に怒りが込み上げて、私は四男の弟の頭をですね、これでもかというぐらい殴ったんです。何発殴ったか覚えてませんが、頭には何個もコブができるほどでした。後で私は親にひどく叱られましたが、四男の弟をその時どうしても許せなくなったのです。もちろん今は和解しています。これが人間の忍耐とか辛抱の限界だと思います。限界を超えることがあるともはや忍耐できない、常識の範囲でという制約や限界があるのが人間の忍耐というものです。一方で神の忍耐を教えるのが今週の朗読箇所ルカ15章です。私の体験を踏まえて考えるなら、このルカ15章は常識を超える忍耐を示す物語、限界を置かずに忍耐し待ち続ける物語を通して、 神の忍耐はこうだよと教えてくださっているわけです。人間の常識で考えれば99匹を置いていなくなった1匹を探しに行くのは割に合わない行動です。銀貨を1枚見失っても家を引っ越しでもしない限りそのうちに見つかることもあるでしょう。家中を履いて探すのは労力の無駄のように思います。弟を無条件に許す父親に対して人間の常識ではそんなことは許せないと、そういう反応をして登場するのが兄です。人間はやはり人間の常識の範囲でしか行動しないものなのです。けれども神の忍耐は人間の常識を超えます。なぜ人間の常識を超えて行動するのでしょうか。それは人間が本来の輝きを取り戻すために行動しているからです。途方もない罪を犯した人でも人間本来の輝きを取り戻すならその人は生き返るはずです。けれども人間は常識にとらわれてしまい途方もない罪を犯した人に猶予を与えることがしばしばできません。仮に私自身が途方もない罪を犯したなら相手に輝きを取り戻すまでどうか猶予をくださいととても私の口からは言えません。処分されるのは当然ですし相当の罰を受けて叱るべきと考えるからです。実際放蕩息子の例えに登場する弟はしもべの一人になることすら覚悟していたのです。人間の常識の範囲で弟は行動しようとしていました。人間の常識の範囲で救えない人がいます。常識を超えた行動でなければその人の本来の輝きを回復できない場面がありえます。けれども人間が常識を超えて行動することは非常に難しいのです。常識を超えた行動を示す神が先にお手本を示して人間はようやく神のなさり方を知ることになるのです。イエス様が十字架にかけられた、それは私たちの考える常識を超えたなさり方でした。実は全ての人間が常識を超える神のなさり方によって救われたと言っていいでしょう。ですから互いにこんなことは許されるはずがない、こんな人が立ち返りの努力をしても受け入れはできない、こういう常識を打ち破る覚悟を持ちたいのです。人間には不可能ですが神は常識を打ち破る恵みを注いでくださいます。